さあ、そして
このクラブハウス内の隣接されております隣の建物のところに行きますが、はい、こちらの方なんですけれども、炊事場とシャワー室、トイレというような用事があります。
はい、水回りが。
これ炊事場っていうのは、はい、ここは自由に使ってもいいですか？
もちろん、はい、自由に使っていただいて。
じゃあちょっと中を失礼します。これはもう本当に自由にそれぞれの方が自由に使って、
そうですね、お客様に皆さん自由に使っていただくということで、お湯が出るっていうのがね、はい、冬なんかは、
はい、
はい、喜んでいただいてますよね。
シャワー室がそして横の方にもあって、
はい、
そしてトイレ、
はい、トイレも土足禁止になってますんで、
あ、ちゃんと本当に土足禁止になってるんですね、はい、やっぱりそういうところっていうのはやっぱり綺麗っていうところが
大事にし
ておかないとっていう感じ
ですね。ここもやはりまあまあ私も素晴らしいなと思うんですけども、
はい、
まあもう先代のね大事にしてた部分なんで、はい、特にまあ女性の方なんかはその今までのキャンプ場っていうとね、
はい、
どうしてもそのトイレはちょっとワイルド目だったりあると思うんですけども、はい、やっぱり女性が水回りはね、うん、奥様から OK が出るかどうかっていうのは非常に大事なところ、ね、は
い
は
い
は
い、そういうところもじゃあ先代からのこだわりもついていらっしゃるということですね、はい、トイレの前にある大きなテントがあるんですが、はい、これは何でしょうか？
これはテント乾燥室って言いまして
はい、はい、
まあお客さんの濡れちゃったテントを、
はい、
この中で干していただいて、このストーブにね、
はいはいはい、
ちょっとでも、はい、乾かしていただくっていう。
なるほど、はい、外で雨の時とかやっぱり湿気とかもありますよね、はい、そのまま畳んで持って帰らすよりは、まあ、早めに撤収するんだったらここでちょっと乾かして、
まあ、少しでもね、
はい
はい、
すいません、また一つ大きな木のボックスといいますか、かなり高いんです、高さ2メーター半ぐらいあるでしょうかね。大きな木のボックスがありまして、そこにコオロギの鳴き声で今の気温が分かりますって書いてますけど、まずこの箱の中は何なんでしょう？
掃除用具が入ってます。
掃除用具入ってるんですか？でもこのコオロギの鳴き声で今の気温が分かりますっていうのは、こういう表示は何なんでしょう？
またこれもですね、まあ、先代がまあこういうの好きだったみたいで、僕もよくね、わ、本当なんですかなんて聞かれるんですけど、
はいはいはい、
よく分かりませんって
でももともと先代のオーナーさんがこういうようなの、はい、遊び心のところがいっぱいあるってことですよね。
で、まあこれを覚えてる、昔ここに来て、
はい、
あ、そういえばこれはここで書いてやったよねなんていう子供とかもいるんですよ。でコオロギのなんていう話題にもなったりするんで、
は
いはい、やっぱりそういうことになるとこういうものは残していった方がね、そのみんな思い出の一つというか、はい、
学校なんかで子どもたちがここで学んだことなんか、ええ、知ってるとかって言ってる、はい、可能性って高いですよね。
素晴らしいですよね、そういうのね、何にしても。
なるほど、
素晴らしいですよね、
はい、さあ、そしてそのトイレ系の水回り系を通り過ぎますと、はい、外の方に行きますと、あ、見えてきました、
はい、
あれはもうテントサイトですか？もう一つ隣クラブハウスの横に同じような、まあ、元牛舎っていうのがありますけども、
はいはい、
完全にその牛舎の中をいくつかに区切られて、これテントサイトでいいんでしょうか？
そうですね、今12サイトこの中にあるんですけども、
はい、
ウッドデッキサイトっていう、まあ、まあ屋根下サイト、
はい、屋根下サイト
ますけども、ね、
はいはい、ウッドデッキなので、ちょっと先ほど見せていただいたんですけども、
はい、
完全にウッド、本当に木張ってますよね。
そうですね、
はい、で土間みたいな感じになっていて、はいはい、そこで、まあ、火を焚いたりとか。
そうですね、まあ、ウッドデッキの上は火気厳禁なんで、
はい、
まあ、主にテント張っていただいて、
はい
はい、で土間の部分で焚き火をしていただいたり、まあ、食事していただいたり、
はい、これも、まあ、雨の日なんかにはお客様にとってはいいんじゃないですか？特にファミリー層っていうのは。
そうですね、
はい
はい、やっぱり小さなお子さんいたりすると、まあ、どうしてもね、テントが浸水しちゃった、起きちゃった、ね、いろいろ大変だと思うんですよ。まあ、大人は少々我慢しても、
はい、
そういう意味ではね、まあ、安心と言いますかね、はい、
後片付けなんかのこれだと全然楽ですよね。
すね、
雨降った後ね、撤収の時、
ね、
気持ちがなえるっていう方多いと思うんですけど、全く濡れないですよね。
まあ、ちょっと全くと言い過ぎかも分かりませんけど、まあ、よほど風が吹かない限りは。
そうですよね、でも今日、テントを今立ててらっしゃる方は、はい、割とファミリータイプの多分あれ
ツールーム
ですよね、はい、かなり大きいサイズでやってらっしゃいますけども、はい、おそらくほぼ濡れないですよね、
今日あたりですとね、
はい
はい、まあ、濡れちゃうことはないとは思うんですけどね。
へ、
はい、台風の日にエントリーなんかあったりするんですけども
はい、もうそこ台風の時にキャンプをするっていうのはよっぽど物好きな方なんで、
結構な猛者がいらっしゃるんで。
なるほど、
まあ、そういう人はもう濡れても楽しんでますけどね。はい、
基本的にああいう屋根があるテントサイトだけなんでしょうか、こちらは。
え、この外は、
あら、外は今広がっております。
全部で47サイトがあるんですけども、
47サイト、
はい、3つ除いて全部電源付きなんですよ。
あ、電源付きなんですか。
はい、はい、なので、まあ、まあ冬もね、はい、大体皆さんホットカーペットで寝ていただいたり。
テントサイトなんだけども電源付きということなんですね。
そうですね、お車もサイトの中に入れていただいて
入れていける、はい、遠くと本当に寒い冬の時にやっぱりもうあったかいホットカーペットだったりとか、はい、まあいろんなものを持ってきてもう自由にやってくださいよと。
で、まあ、特にその電源はいらないんで電源なしサイトをっていう方もいらっしゃるんですけども、はい、まあ、不必要な方はね、うん、まあ、使わなければいいってことで、ね、Wi-Fi 引いたんでこれからはテレワークを。
なるほど、はい、ここでテレワークも可能ですよ。
あの電源もありますしね。
ということは、はい、テントの中で本当にあの電源もあるからもう電源の心配しなくていいよ、はい、Wi-Fi の心配しなくていいよ、はい、気軽にちょっと遊びに来て、はい、で仕事もちょっと片付けて楽しんで、
はい、ただ10時消灯なんで、
はい
はい、10時以降は速やかにお休みくださいっていう。
10時までに仕事は片付ける。
そうです、はい、もう仕事はどうですかね、朝6時から、まあ、まあ3時ぐらいまでくらいにしていただいて、
はい、
もう3時過ぎたらちょっと一杯どうですかっていう、はい、
早い時間帯からですね、3時過ぎから。
そうですね、でも早く寝ましょうと。
なるほど、
はい、ということで、
このキャンプ場の引き継がれて良さってご自分では、はい、須藤さんどういったところだと思ってらっしゃいますか。
まずはその、まあ、景色ですよね、富士山ですよね。それからまあ、サイズがまあこのキャパで、まあこのシステム、あとはその気遣いといいますか、先代の社長もキャンパーさんだったんで、やっぱ自分がキャンプしてる中でね、こういうものがあったらいいんじゃないかとか、その辺をすごく大事にしてる思いというか、それは私も感じるんで、まあまあそんなとこですかね。
須藤さんはあれですか、はい、もうここを引き継がれて3年ですけども、はい、これからどんなキャンプ場にしていきたいななんていうのを思ってらっしゃるんですか。
特にですね、そのお客様の層がやっぱ東京近郊の方が多いんで、まあ僕感じるのはですね、まあ皆さん疲れてますよね。あの満員電車とね、人混みとアスファルトとね、っていう中で、まあ、あの週末、まあ、1時間半ぐらいですか、都内から。で、まあ、自然を求めてというか癒しを求めて来ていただいたということはね、常々頭の中にあるんで、まあ、せっかくね選んで来ていただいたんであれば、いやあそこ行ってよかったねと、また行きたいねっていうふうにね思ってもらえるようなこのキャンプ場にはしていきたいなとは思いますけどもね。
この中にあのゴルフのレッスンできるところは作んないんですか。
そこはまた別で、
別で、う
ん、ちょっと隣行ってやりませんかと
それはそれできっちりと
そうですね。
いやでもそういう意味でいくと本当にいろんな、ここからまたどういうふうに今度は須藤三色っていうのが出てくるのかっていうのはちょっと楽しみですよね。
まあ、そうですね。で、まあ、先ほども言いましたけども、こう、まあ、あの空間がね、はい、バーの空間があるとやっぱお客さん同士が仲良くなってみたり、特にこのここでお子さん同士がね、
お子さん同士がトランポリンとかいろんなとこ遊ぶエリア、はい、
もうだから連休なんかでいうと毎日グループでもうごさごさここの辺にいるわけですよ、
はい、
で僕らも顔なじみになっちゃうんで、はいはい、こと最終日あたりに、はい、じゃあね、なんとかバイバイなんてやってるわけですね。あれ、この子たち兄弟じゃなかったのとか、
うん、そんなにずっと
そこでまた会おうぜなんていうね、そういうのを聞くとね、ちょっとグッときますよね、はい、
確かにそういうこの一つのキャンプ場でその一期一会なのかもしれないけど、お子さんたちも友達ができたりとかすると楽しいですよね。
そうですね、は
い、
そうですね。で、お子さんを通じて親同士が仲良くなってとか、
うん、でまたなんかタイミングとか合わせていただいてこちらに戻ってきていただいて、
そうですね、まあ、うちじゃなくてもいいんですけど、それで例えばよそのキャンプ場、なんかそんなこと言っちゃうとねちょっとかっこよすぎるんですけどね、よそのキャンプ場に行ってもいいと思うんですよ。なんかこう人同士が出会ったっていうところがね、なんか素敵かななんて思ったりするんですけどね。
やっぱりなんかこういうお話を聞いてると、須藤さんはやっぱりなんか前のオーナーさんも、もう須藤さんとの出会いじゃないですか。でそこから引き継ぎのっていう、でお客さんに対してもなんか出会いっていうところすごく大事にしてらっしゃるような気がするんですけども。
あ、そうですね、一人じゃ何にもできないと思うん で特に僕なんかはそのじゃあ急にね、キャンプ場やりますって言ったところで、ところでどうやってやるのって話なんですよ、
はいはい、
でまあまあちょっと知り合いから何から周り巻き込んでね大騒ぎするんで、ちょっと誰か何とかしてよみたいになりますよね。 そうするとまあまあ皆さんね面白そうだねってことで、まあ、応援してもらったというか、それでまあ今に至るみたいなところあるんで、今ほら特にないでしょ、うん、他人同士というか、
はいはい、
ね、まあ、世の中はちょっとそういう感じあるじゃないですか、うん、なんとなく自然にこういうとこで意気投合みたいなのはなんかちょっと素敵なことじゃないかなと思いますけどね。